ECC 放課後イングリッシュパーソナリティのあつきです。この時間は放課後に使える英会話を世界中の人と自分の言葉でコミュニケーションしたい、私あつきとみんなで一緒に勉強していきます。番組ではリスナーのあなたが今リアルに知りたいシチュエーションやフレーズをメールで募集しています。今日も届いたメールをもとに放課後に使える英会話を一緒に覚えていきましょう。では早速届いたメッセージを紹介します。神奈川県17歳チョコクローンさん。英語の先生と話をしていた時にライブハウスに行ったよと言ったら、英語ではライブハウスとは言わないと言われました。ライブハウス以外に英語っぽいけど海外では伝わらない言葉があったら知りたいです。というわけでありがとうございます。ライブハウス伝わらないんですね。伝わると思ってました私も、ね、でもライブハウスいいですね。チョコクローンさんはどこに行ったんでしょう。どこというか誰を見に行ったんでしょう。高校生ですよね多分年齢的に。私高校生とかでライブハウスに行ったことは確かないなかったと思うんですけど、バンドとか好きな方だとよくあるんですかね。私のライブハウスの思い出というと、私はあれですね、出る側でよくライブハウスにいました。いましたいましたって表現があれかわかんないですけど、行ったことがあります。ちょうどね収録の前日も立ってました私大学生の頃とかは本当に週に 1,2 回は当たり前で、いろんな福岡、大阪、名古屋とか北海道とか仙台とかいろんなところのライブハウスに立ってましたね。なんでライブハウスには結構馴染みがある人生を送ってきたと思うんですけど、和製英語っていうんですかね、だとは思ってなかったです。なのでびっくりしました。なんて言うんでしょうね。ちょっと私もその和製英語に関して気になるので、お便りありがとうございます。今日も英会話を教えてくれるのは ECC のメイ先生です。
Hello everyone, I'm May. Thank you for joining us. 今日もよろしくお願いします。
お願いします。メイ先生はライブハウスに行ったことありますか？
実は行ったことないんです。
やっぱあんまり、
意外とインドア派なんですかね。
まあ、私あれですよね、多分バンドとか、うん、こうアイドル、なんかこういわゆる地下アイドルとかそういうなんか方たちを応援してないと行く機会があんまないですよね。多分ライブハウスというよりかはドームとかホールとか、
ね、コンサート
会場みたいな感じですもんね。
そうなんです。
じゃあ行ったことないんですね。
まだないです。
なんか独特な雰囲気なのでぜひ行ってみてください。
行ってみたいです、
はい、ぜひ私を見に来てください。
行きたいです、はい、ちょっとじゃあスケジュールは確認してと、はい、ありがとうございます、
はい、というわけでじゃあ今日は英語っぽいけど海外では伝わらない言葉、いわゆる和製英語を教えてほしいということなんですが、メン先生が驚いた和製英語はありますか？
そうですね、なんか和製英語ってなると、はい、私は一番びっくりしたのがパンですね。なんかお母さんがパン欲しいって聞かれた時に、はい、ん？みたいな、フライパンのパンで覚えてしまってるので、はい、なんかフライパンだったら結構硬いじゃないですか、はい、なのにそれ実は食べ物のパンを指してるっていうの知らなくて、
は
い、
確かに
最初はびっくりしました。なんでパンって呼ぶんだろうと思って。
確かに、はい、私が知らないだけでチョコクローンさんとかね、おっしゃってるように私もなんか英語だと思ってたけど、うん、海外では伝わらないみたいな、ちょっと恥ずかしいみたいな伝わると思って言ったら恥ずかしいみたいなこと結構あると思うので、うん、今日はたくさんそれを教えていただきたいです。
そうですね、結構いっぱいあると思いますので、はい、今日は英語圏では伝わらない和製英語をですね覚えていきましょう、はい、まずは先ほどのライブハウス。ライブハウスは英語で Repeat Live Music Club
Live Music Club
Live Music Club
Live Music Club
Good。 続いて英語では伝わらない和製英語はハイテンション。
ハイテンションなんて 絶対に伝わると思ってました。ハイテンションナウとか言ってたらどういう感じで伝わっちゃうんですか？
なんか実は私もハイテンションを使い慣れすぎて、はい、ネイティブの先生の前でもハイテンションみたいな感じで言っちゃうんですよね、はい、でも実はなんか何言ってるかわからないみたいな、もう
全然わけわかんないって感じなんですね。
なんかわからないみたいで、そうなんです。なんかテンションっていうのは緊張、はい、ストレスを意味する言葉なので、なんかハイテンションでは伝わらないんですよね。
じゃあ逆になんか真逆の意味でこう解釈されちゃうとかありそうですね。
そうなんです。なので
めっちゃ緊張してるのみたいなのありますよね。なんか高い緊張みたいなこと言ってるって感じですよね。
そうなんです。なんか表情と言葉が矛盾してるよみたいな。
ああそうですよね。
すごいテンション上がってるのにハイテンションって言っちゃってるからブチーってなっちゃうみたいで、
なんか日本人は変わってるのかなみたいななっちゃいそうですよね。え、危ない。
そうなんです、
そうなんですね。
なので、はい、テンションが上がっていることを伝えるときはスラングになるんですけどハイパーを使いましょう。
ハイパーなんですね。
そうです。
ハイパーって逆に日本であんまり使わない。ハイパー
なんか乗り物とかの前につきそうですね。
ハイパー何々
なんちゃらなんちゃら
確かにスーパーとかハイパーみたいななんか同じ部類なイメージですよね。
そうですそうです。
なるほど。じゃあテンション上がった時はハイパー
ですね。そうですね、大丈夫です。それで
なるほど、
はい、では続いて英語では伝わらない和製英語はマンション。
あ、マンションもなんですね。
そうなんです。
じゃあどっから来たんですかね。
まあ、でもマンション自体は大豪邸、はい、大豪邸という意味なの であ
れですね、あの任天堂さんが出してるルイージマンションっていう大人気なシリーズの
ありますね。
ありますよね、ゲーム。あれ確かに豪邸ですね。
そうですね、もう。
なるほど、それ覚えやすいですね。お、なるほど。
そうです。なのでもしも日本でいうマンションを指すときは、はい、アパートメントもしくはコンドと言いましょう。
コンド、
このコンドっていうのはコンドミニウムっていう単語のちょっと短くしたバージョンだと思うんですけど、はい、なんかマンションはもう本当に大きな家なので、だからなんていう賃貸みたいな意味だとアパートメントとかでいいかなと思います。
じゃあマンションに住んでるよみたいなこと言ったら、え、めっちゃ豪邸に住んでるんだ、
お金持ちってなっちゃいますね。
じゃああんまりあれですね、旅行中言わない方がいいですね。めっちゃお金持ってるみたいになりますよね。
思われちゃいますね。
なるほど、アパートメント、
はい、アパートメントで、はい、お願いします。じゃあ続いて英語では伝わらない和製英語はサラリーマンです。
サラリーマン、サラリーマンもじゃあどっから来たんですかね。マンがついてるからも完全に英語だと思ってました。
そうですね、もうサラリーっていうのが給料っていう意味なので、まあ伝わらないことはないんですけど、でもオフィスの仕事じゃなくても給料ってもらえますよね。
そうですね、
だからどこかのドラマとかの表現なんですかね、サラリーマンって。
なんか確かに給料日直訳しまくると給料人みたいな感じですよね
そうですね、になります。
はい、じゃあなんて言うんですかね。
オフィスワーカーと言います。海外でサラリーマンと言ってもほとんどの場合意味が通じないので注意してください。
なるほど、確かにあれですね、海外に行くときに飛行機の中で自分の職業何ですかみたいな気にする欄あるじゃないですか、
う
ん、
ありますね、
関税のなんかやつとかで。サラリーマンってないですもんね。オフィスワーカーみたいなあった気がしなくもないです。なるほど、
一番多いと思います。
なるほど、はい。
では続いて英語では伝わらない和製英語はアンケート。
アンケートも使わないんですね。
使わないんです、
じゃあ街中でアンケート取っているあの方とかいるじゃないですか。
ありますね。
アンケートお願いしますってこう声かけてるのを海外のその観光客の方とかが聞いてると、
はい、
何言ってるんだろうって感じなんですか。
もうさっぱりですね、アンケート。なんなら辻でもわからないですよね、アンケートって英語で。私も思い浮かばないぐらい。確かに、
じゃあもう完全にこうアンケートお願いします全部日本語に聞こえるみたいな感じなんですか。
そうですね、もうアンケートはもう伝わらないですね。
じゃあなんて言うんですか。
アンケートは英語で クエスチョネアもしくはサーベイと言います。
クエスチョネアですか。
クエスチョネアって言います。
難しい、はい、
そうです。ちょっと長いので、サーベイの方が短くていいですね。
サーベイって言うんですね。
はい、
じゃあ海外の方、観光客の方にアンケートを取りたい方は、はい、サーベイって言った方がいいですね。
いいと思います、伝わると思います。
なるほど、
はい。他にもホッチキスはステイプラー、アルバイトはパートタイムジョブ、ガソリンスタンドはガスステーションと言います。たくさんあるので少しずつ覚えていってくださいね。
今日は和製英語を教えてもらいましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。私ももう全然知らなかったことがたくさんあったので驚いてるんですけど、ね、みんなはもっと知ってたよってものから知らなかったよってものまでなんかいくつぐらいあったんですかね。ちょっと気になるんですけど、例えばその道を海外の方に教える時とか、ガソリンスタンド右手みたいな感じでガソリンスタンドライトとか言ってたら、ガソリンスタンドって何みたいななっちゃったりとかね、使う機会もすごい増えてると思うので、皆さんもぜひなんか覚えてもらえるといいかなと思います。今日の英会話を復習したいという方は ECC 放課後イングリッシュのサイトでポッドキャストを配信中。放送には入りきらなかった英語のフレーズも紹介しています。番組ではあなたが今英語で知りたいシチュエーションやフレーズをメールで募集しています。一行でも大丈夫です。番組ウェブサイトのメッセージフォームから送ってください。そしてこの番組を聞いてもっと英語に興味を持った方は ECC の公式サイト ECC フォリランにアクセスしてみてください。検索サイトでカタカナでフォリランと入力すればアクセスできます。メイ先生、今週もありがとうございました。
Thank you everyone。
それでは私とはまた来週この時間にお会いしましょう。 See you。